終末というもの、観難期というものについての学びをしていこうとしております。ダニエルが幻によって示されたものでは、これはダニエルの書の9章24節から始まるところで、天使ガブリエルから知らされたことは、あらす忌むべきものと呼ばれ、やがて来るべき君主の君と呼ばれ、ヨハネ第1の手紙の2章18節で反キリスト者と呼ばれているものが、エルサレムの神殿から政治活動を始めることによって観難期に入るんですけれども、観難期というものは1シャブア、つまり7年間続くというんです。それでこの7年間の前半の3年半の間は、これが預言者エゼキエルに与えられた主の言葉によるんですけれども、エゼキエルの38章なんですが、イスラエルの民、つまり神様の教えを忠実に守っているはずのユダヤ人たちは、神様に対して生贄を捧げることをやめてしまう、神の宮に捧げ物を持ってくることをやめてしまうんです。つまり自分たちの罪のを許してもらおうということを忘れ、神様によって守られ祝福を受けているという感謝の念を忘れてしまう生活に入るという予言がなされているわけです。つまりこれほどに荒らす忌むべきものは巧妙な動きで、世界平和が来たかのような錯覚を起こさせるわけなんですよ。そしてエゼキエルの書の38章では、観難期の後半の3年半にはアルマゲドンの戦いの時となるという予言がされているわけです。ポトマスの島に監禁されていたヨハネは、ラッパの音のような声でアジアにある7つの教会に当てて、悔い改めなければならないという点を指摘した手紙を書くことを命じられ、黙示録を書いて警告を与えているわけです。これが黙示録2章1節から始まって3章の終わりまで続いているわけです。そして黙示録の4章1節では、この後で必ず起こることを示そうと言って、6章から始まるところで、観難期に実際にどのようなことが起こるとヨハネが幻で見せられたのかということを記しているんです。全部で7つの封印された巻物が準備をされており、その一つ一つの封印が子羊、つまりイエス・キリストによって解かれていくことにつれて何かが起こるんです。読んでみましょう。第1の封印が解かれるとどういうことになるのか、黙示録の6章の1節から読んでいきます。こう言ってます。また私は見た子羊が7つの封印の1つを解いたとき、4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は夢を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていったと書いてある。これがですね、どういう意味を持つのかというのはすぐに戻ってきます。2つ目の封印が解かれたらどうなるか、6章の3節から言っています。子羊が第2の封印を解いたとき、私は第2の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の火のような赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。3つ目の封印でどうなるか、5節です。子羊が第3の封印を解いたとき、私は第3の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ、黒い馬であった。これに乗っている者は秤を手に持っていた。すると私は一つの鯉のようなものが4つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦1マス、1マスは1デナリ、大麦3マスも1デナリ、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。後ほどこれ解説いたします。第4の封印が解かれた時、7節です。子羊が第4の封印を解いた時、私は第4の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た、身を泡ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死という。その後にはハデスが付き従った。彼らには地上の4分の1を剣と飢饉と死病を取れ、死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。その次、第5の封印です。9節。子羊が第5の封印を解いた時、私は神の言葉と自分たちに立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実は死を、いつまで裁きを行わず地に住む者 に私たちの命の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。それで彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。12節、私は見た、子羊が第6の封印を解いた時大きな地震が起こった。それで太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面は血のようになった。それで星、天の星が地上に落ちた。それは一陸が追う風に揺られて青い実を落とす、振り落とすようであった。天は巻物に巻かれているように消えてなくなり、全ての山や島がその場所から移された。地上の王、高官、仙人、隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と山の岩地に隠れ、山と岩に向かってこう言った。私の上に倒れかかって御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私をかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たんだ。誰がこれに耐えられよう。で、第7の封印はですね、黙示録の8章に書かれているわけです。これで第1の封印が解かれたらどういうことになるのか、という点に戻りましょう。白い馬とそれに乗っているものが現れてくるんです。これはイエス・キリストのことではないんですよ。彼は冠を与えられて出て行った。つまり出て行くときに冠が与えられたと書いてあります。これがですね、イエス・キリストでない証拠は、イエス・キリストは十字架の死から蘇った時点で天の地から冠が与えられております。エペソの1章ではこういうものが与えられていると教えている。エペソの1章では20節からこう言ってます。神はその全能の力をキリストのうちに働かして、キリストを死者の中から蘇らせ、天井においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次の国においても捉えられるすべての名前を高く置かれましたと言っている。この最初の2章では、この際の2章では、この白い馬に乗ったのはイエス・キリストでないということを証明したいんです。この際の2章では、あなた方は罪によって、13節です、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私の全ての罪を許し、いろいろな定めのために私に不利な、いや私を責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けされました。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者にし、彼らを掘りとして凱旋の行列に加えられましたとする。テムテ第1に行きましょう。テムテ第1の6章では14節からこう言ってるんです。私たちの主イエス・キリストの現れの時まで、あなた方は命令を守り、傷のない、非難されるところないものでありません。その現れを神はご自身の良しとするときに示してくださいます。彼は神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人の死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間は誰一人見たこともない、また見ることもできない方です。誉れと常しえの主権は彼の神のものです。アーメンと言って、でマタイの28章では18節でもって、マタイの28章の18節では十字架の死からよみがえったイエス様がこう言っているんです。ここだけ言いますよ。マタイの28章18節ではこう言ってる。私、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。なのにここに冠が与えられたと、この白い馬に乗っているものに向かって6章1節で言っている。2節に行きますと、6章2節に行くと、私は見た、見よ、白い馬であった、それに乗っている者は夢を持っていた、彼は冠を与えられ、勝利を得、さらに勝利を得ようとして出て行ったと書いてある。イエス・キリストは十字架の死と蘇りというものですでに勝利を得ております。この白い馬に乗った者は夢を持っていたと書いてあるんですよ。細かいことを言うだけでもこれ注意していきましょう。矢を持っていたと記してないんですよ。剣を持っていたとも記してないんですよ。このことは武力で勝利を得ようとしているのではないということを示しております。つまり政治策略で、外交交渉で勢力を得ようとして、で勝利を得ようとしているということを示しているわけです。 ダニエルの書の9章27節で、あらす忌むべきものが翼に現れる、神殿から政治力を発揮すると言われているものなんです。ヨハネ第1の手紙2章18節で、反キリスト者と呼ばれているものなんですよ。観覧機の首謀者です。白い馬に乗ったもの、反キリスト者がどれほどまでに政治力に長けているのか、どれほどに多くの国の政治家を説得して世界平和を説いて、イスラエルの国までが自分の国を守る武器までも捨ててしまうようになるのか。イスラエルの町はエゼキエルの38章11節では、城壁を壊してしまい、貫抜きも門も取り除いてしまうというところまで平和になったと思い込ませているんですよ。イスラエルの町というものは全部城壁に囲まれています。で、夕方ある時間になると門を閉めてしまう、誰も出入りができないようにしてしまう、敵が暗闇から攻めてくることないんです。そういうものを全部どけてしまうと言って、これほどに政治力、外交交渉に長けているんですよ。人を説得する、騙す能力を持っているんです。これが第一の封印が解かれた時に活動するものです。第二の封印が解かれるとどういうことが起きるのかということの学びに入りたいんですけれども、ここで使われている言葉に注意していきましょう。よく調べないと間違った解釈をしてしまう可能性が出てくるからなんです。もう一度6章の3節から読んでみますよ。子羊が第二の封印を解いた時、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の火のような赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々は互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられたと言っている。赤い馬に乗った者は地上から平和を奪うことが許された。これで皆さんちょっとおかしいと思うかもしれません。第一の封印が解かれて白い馬に乗った反キリスト者が活動を始めると、世界に平和をもたらすと言ったじゃないか、なのに平和がなくなるというのかという反応が出てくるかもしれません。この点で聖書を読むときに注意が必要なんですよ。第一の封印が解かれることによって国と国との間での平和がもたらされます。だから他の国を攻撃する国はなくなります。また他の国から侵略される心配もなくなります。だから自分の国を守る軍隊は必要なくなるわけですよ。ところが第二の封印が解かれることによってよる活動は、赤い馬に乗った者がもたらすものは国と国との間の戦争で起こると言っているのではないんです。地上から平和を奪い取ることが許されると言っているんですよ。つまりですよ、人は互いに殺し合うようになるということを言っているんです。国境には関係ありません。どのような争いによって人がお互いに殺し合うようになるのか、ここでですね、観覧記についてイエス様自身の口から出た教えを学ぶ必要が出てくるわけです。マタイの24章ではこうだとイエス様が言った。もう一度読んでみますよ。マタイの福音書24章では3節からイエス様がこういうことを説明しております。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時は世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼に答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が王で現れ、私ことキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしこのようなことは皆海の苦しみの始めなんです。その時人々はあなたを苦しみに合わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。またその時は人々が王でつまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛が冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられ、全ての国民に明かされ、それから終わりの日が来ますとイエス様が言った。マルコの13章では、マルコの13章では12節と13節でこう言っています。マルコの13章の12節ではこう言っています。 また兄弟は兄弟に死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち彼らを死に至らせます。また私の名のためにあなた方は皆の者に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。さあ、ここで気をつけてほしいのはです、偽預言者という言葉が使われている点なんですよ。偽預言者というのは何をするものか。その宗教を人々に正しく伝えない人のことですよ。つまり偽宗教を流行らせるのが偽預言者のすることです。つまりですね、この黙示録の6章の3節と4節で言っているのは何かというと、宗教と宗教による殺し合いが始まることを示しているんですよ。火のような赤い馬に乗った者は宗教戦争を起こさせるんです。歴史を見ると今までにも宗教による争いで人民の間で平和が奪われているわけです。その度合いが今まで以上に激しくなってくるということを言っているんですよ。例えばですね、これは先週説明したんですけれども、これで今一度繰り返してみますと、どのような宗教戦争が起きるのかというと、現在こういう戦争がもうすでに起きているんですよ。争いが起きているんです。カトリックとプロテスタントはどれだけの争いをしているか、マーティン・ルッターを出発点としてカトリックとプロテスタントの間の争いは長い長い期間続いているわけです。現在でも世界ではプロテスタントの牧師の中にはカトリックを政治的でないと批判しているのがいる。その反面にカトリックの中ではプロテスタントを敵対視している人たちもいます。同じ神様を信じ、同じ主イエス・キリストを信じているものと思えないことにお互いを解析しているんです。あたかも完全にお互いに相入れない2つの宗教であるかのように、キリスト教と海教徒の間での争いはすごいものですよ。海教徒、特にトルコ人による宣教でもです、その昔ですけど、多くのキリスト教徒が殺されております。コーランを取るか、それとも死を取るかというのを動きでもって、他の宗教を信じている者たちを回収させていってるんです。で、海教とか海教がイスラムが広がっています。近くでは、これまで10年ほど前ですけど、ホメイニが政権を奪還した。現在では海峡との内部での勢力争いがあります。最近のイラクにおける新政府樹立のための部族と部族の勢力争いという、これは一つの宗教と海峡とのスンニ派という宗教と、それからシーア派という海峡との信者たちの間での勢力争いがある。そのために未だにアメリカがこれだけ財産をつぎ込んでいるのに、兵力をつぎ込んでいるのに、新しい自治政府は機能を発揮しないで終わっているんです。イギリスでは、これは主に私が知っているベルファーストという町なんですけども、カトリックとプロテスタントの争いが一体何年続いているか、今でもやってるんですよ。プロテスタントの子供は学校に行けないことに差別されております。こういう宗教対宗教の争いがもっと起こるようになると言っているんですよ。その結果として、これはマタイの24章7節でイエスも言ってるんだけども、民族は民族に敵対する。これは民族というのは一つの宗教を表している団体です。国は国に敵対する。宗教を基盤として形成している国です。それが敵対する。例えばですね、アラブ諸国は海峡を信じている。アメリカはキリスト教を信じています。だからアメリカとイスラムとはどれだけ対立しているか。あれですね、ユダヤの人たちと、イスラエルの人たちとアラブとかどれだけ対立をしているか分かるだろうと思う。インドはヒンズー教を信じている。隣の国のパキスタンはカイキを信じている。だからお互いの国境ではいつも平和がないんですよ。いつも小競り合いが起きているんです。イエス様が、人々はあなた方をユダヤ人たちを苦しみに合わせて殺すと言っている。どうしてか、イエス・キリストの名を信じているからです。イエス様自身が偽預言者がたくさん現れるようになるという、つまり宗教的にまだ私は持ってくるんですよ。でこの黙示録の6章に戻りますよ。黙示録の4節では、 すると別の火のような赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであったという。なんどうやって殺し合うか。偽預言者がたくさん現れるようになって、で宗教的な惑わしを持ってくる。これが偽預言者の働きですよ。これが第2の封印が解かれた時の結果です。第3の封印が解かれると、6章5節から黙示録6章5節からこう言いました。子羊が第3の封印を解いた時、私は第3の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た、見ろ、黒い馬であった。それに乗っている者はかりを手に持っていた。すると私は一つの声のようなものが4つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦1マスは1でなり、大麦3マスも1でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。何を意味しているか。この黒い馬に乗った者は手に秤を持っております。そしてですね、小麦1リットルの値段1デナリだという、1デナリというのはですね、1日分の労賃です。一般の人たちの1日の労賃です。これマタイの18章28節の客中で育っている。マルコの12章15節の客中でも育っている。1日の労賃です。大麦3リットルの値段も 1デナリだと言っている。そしてですね、ブドウ酒とオリーブ油とブドウ酒には害を与えてはいけない。つまり値段を、高い値段をつけてはいけないと言っている。何を意味するか。経済状態がめちゃめちゃになることを示しているんですよ。言い換えたら、ものすごいインフレとなるんです。さあ、こういう社会はどうなるか。こうなったらどういうことが起きるか。というよりも、どうやったらこの状態を収拾することができるのか。ものすごいインフレを何とかしなければ、反キリスト者にとってはこれから達成しようとする目的は達成しないままで終わってしまいます。なぜかといったら、多くの国の人たちから、それまで反キリスト者に従ってきていた人たちから見放される。多くの人たちが反キリスト者から離れていくようになってしまうからです。そこで考えたのが、これは黙示録の13章まで問わないといけないんですけども、しかもですね、馬に乗った者が姿を表すんじゃなくて、13章では別の姿となってヨハネが見ているものになるんですけれども、反キリスト者は獣という言葉で表されているものになっているんですけれども、こういうことをするんです。これでもっと後ほどですね、詳しい学びをするつもりだけども、こういう新しい制度を設けることでもって、食料不足と経済状態、このインフレと解消しようとするんですよ。何やるか。黙示録の13章を今読んでみましょう。ちょっと飛んで、また元に6章にまた戻ってきます。黙示録の13章の15節から読んでみましょう。こういうことをすると言ってるんです。それからその獣の像に息を吹っ込んで、獣の像が物を言うことさえできるようにし、またその獣の像を拝まない者は皆殺された。また小さい者にも大きな者にも、飛んでいる者にも、貧しい者にも、自由人にも、奴隷にも、全ての人々にその右の手がその額に刻印を受けさせた。またその刻印、すなわちあの獣の名、あるいはその名の数字を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。ここに知恵があるという。これが啓示なんだという奥義を知らせてくれと言っているんです。何言ってるか。つまりですね、食料を買うことができる資格を与えられている人と、食料を買う権利が与えられていない人と分けるんです。差別をつけるんです。ここでですね、食料を買うことができなくなる人たちは、宗教的に反キリスト者に従わないもの、宗教的に弾圧を受けるグループの人たちです。ことにこの時点でキリスト教を受け入れた人たちです。まあ、こういうことを考えていきましょう。もしもあなたがこの時点で地上にいるとしたらば、あなたはどうするか。食べ物を買うことができない、これは獣の名を持っていない、あるいは獣が与える数字、身分を証明するものを持っていない、つまり獣の支配の下に入っていない、だから食べるものを買うことができない、周りからは宗教を変えるように強制されます。イエス・キリストを信じるがゆえに弾圧を受け苦しみなんだから、自分でも宗教を変える方が それで獣の支配の下に入る方が楽に生活できるのではないかと誘惑に駆られます。それでもあなたは信仰を貫き通すつもりか。どんな迫害があろうとも、食べるものが手に入らなくても、イエス・キリストを信じる信仰を捨てない理由か。たとえ殺されることがあるにしても信仰を貫き通すという決心はできているか。それとも生きていくためには、食べるものを手に入れるためには、イエス・キリストを捨て、契約を成立をさせ、イエスの血を汚れたものとみなし、神の恵みの霊を侮辱する言葉を反キリスト者やその手下どもの前で宣言するつもりか、それで食べ物をもらうつもりか。マタイの24章13節ではイエスも言いました。最後まで耐え忍ぶ者は救われます。このこと言ってるんですよ。さあ、ここで第4の巻物に行きましょう。第4の巻物の封印が解かれると、黙示録6章7節です。子羊が第4の封印を解いたとき、私は第4の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た、身を青ざめた馬であった。子に乗っている者の名は死といい、その後にはハデスが付き従った。彼らは地上の4分の1を剣と飢饉と疲労と地上の獣によって殺す権威が与えられたと言っている。これ死を持ってくる者が青ざめた馬に乗っているというんです。どういう形で死を持ってくるのか、4つの形なんですよ。1つは剣です。いわゆるこれは国と国との戦争ではないんです。国と国との間では平和条約によって平和を保っています。内戦です。勢力争いによる殺害です。宗教対立による殺害です。その次、飢饉が起こります。食料不足になる。で、飢饉によって大勢の人が死ぬわけです。死病というのが入ります。医学的に治療のできない病気で大勢が死ぬんですよ。昔はインフルエンザの流行で何万人という人が死んだ。黒死病というのもありました。これらでも何十万人という人が死んでいる。それが新しい病気が、治療法のない病気が入り出すんです。で、たくさんの人が死にます。また獣が凶暴性を帯びてくるんですよ。獣によって人間が食い殺されるようになるわけです。こうして地上の人口の4分の1が滅びる、つまり死ぬと言ってる。この数字を覚えておいてくださいよ。後ほどなってどれほどの人たちが、地上の人口が死ぬことになるのか数えてみてからです。この馬の後ろにはハデスが付き従ったと言ってる。ハデスというのはサタンが勢力を持っているところです。神様に罪を持っている者が永遠に地球の中に閉じ込められるところです。最後には地球が滅ぼされるときに、地球と一緒に滅ぼされるものなんです。さあ、ここでこういうことを考えてみていただきましょう。実はこれでまだですね、第4の巻物の封印が解かれたところなんですよ。まだ残り3つの封印が解かれて何かが起こるんですけれども、これで質問としたいのは、考えてほしいことは、神の霊はどうしてこういう悲劇を、読んだだけでもゾッとするようなことを、私たちクリスチャンとなっている者たちに向けて知らせているのか。神の家族に生まれ変わりをしている人たちは全部軽挙をされてこの地上にはいないはずなんですよ。だからこんな書かれているもののところを通らなくてもよいはずなんです。なのになぜこういうことを私たちに知らせるのか、目的は何なのか。5番目の巻物の封印が解かれた時に行きましょう。黙示録6章の11節からです。いや、失礼しました、9節からです。子羊が第5の封印を解いた時、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。魂がいるのですよ、霊がいるんですよ、肉体じゃないんですよ。彼らは大声で叫んで言った。聖なる真実な死をいつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの地と死の口をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が 与えられた。で彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくなんで休んでいなさいと言い渡されたと言っている。さあ分析してみましょう。1番目の封印が解かれた時から始まって4番目の封印が解かれた時にまで起こっているの内容とは全く違うことがここで起こっていることです。実は何も起こってないんですよ。10節9節失礼しました。神の言葉と自分たちの口から出た証のために殺された人々のことが書いてあるんです。観難期の始まりの時に反キリスト者からの誘惑や弾圧に負けず神の言葉、つまり神の教えに従った生活を送るようになり、そしてイエスは私の主ですということを証しをしたために、あるいはですね、私は反キリスト者の言葉には従わない、神の言葉に従うという証しをしたために殺された人たちのことが書かれてあるんです。10節何と言ったか、彼らは大声で叫んで言った、聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者たち者に私たちの地の復讐をなさらないのですか。殺された時の復讐をしないのかと言って、11節はすると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。これは後ほど戻ってきましょう。髪の毛となっていることを表しています。でその次この言葉の上で気をつけてくださいよ。こう言ったんですよ。あなた方と、そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡されたと言っている。気をつけてほしいのはですね、二つの言葉を使っています。あなた方と同じしもべという言葉と兄弟たちでという言葉が使われている。何を意味しているか、しもべというのはイスラエルの人たちに神様が呼ぶときにつけた神様との関係を表した言葉です。思い出していきましょう。異邦人だった者がイエス・キリストを救い主と受け入れると神の家族の神の子供という取り扱いを受けるんです。神のしもべとは呼ばれないんです。兄弟たちというのは異邦人だった人たちでイエス・キリストを救い主と受け入れた人たちと、それからユダヤ教を信じていたイスラエルの民がイエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりをした人たちと両方合わせてキリストにある兄弟と呼んでいるわけです。つまりですね、観難期の初めの時にイエス・キリストを救い主と受け入れてイスラ受け入れたイスラエルの人たちと、この時点になってイエス・キリストを救い主と受け入れた異邦人たちとは、これから先さらに救われる人たちを待つためにイスラエルの人たちで救われる人たち、異邦人で救われる人たちを待つためにしばらくの間休んでいなさいと言われている。つまり霊が霊のままでいなさいと言うんですよ。肉体と一緒にならないんです。すぐに天に昇るわけでもないんです。ここで経験されるわけでもないんです。もうしばらくの間この地上にいなきゃいけないと言ってるんです。つまり肉体から切り離された霊は地上に留まっていなければいけないということを示してるんですよ。なぜかこの人たちと同じようにさらに救われるはずの人々の数が満ちるまで経験されるのを待たされるんですよ。これ注意していきましょう。私たちクリスチャン、今死んだとしたらば肉体はしばらくの間この地上にとどまっているけれども、私の霊はすぐに天に昇っていきます。イエス・キリストの空中再臨とともに地上に残した肉体が天に引き上げられる。あるいはですね、イエス・キリストの空中再臨の時に私が軽挙されれば、一瞬のうちに肉体は死なない体に変えられ霊とともに天に引き上げられます。だけれども、ここで何と書いてるか、黙示録の6章で何と書いてるか、観難期に入ってからイエス・キリストを救い主と受け入れた人たちというものはそうでないんですよ。しばらくの間地上で待たされるんです、霊の形のままで。けれども地上でしばらくの間待たされて 殺されるはずの数が満ちるとこの人たちは警告されるんです。なぜか、なぜここで警告されるのか。第五の封印が解かれた時に警告される理由は何か。それ前にこういう質問の答えを探しておきましょう。その後でこの質問に戻ってきます。で、質問となるのは、この人たちはどのようにして福音を聞いているのかという点なんですよ。誰がこの人たちに福音を述べ伝えているのか。気をつけてくださいよ。私たち福音を信じて神の家族に生まれ変わりをしている者たちはこの時点ですでに検挙されているんですよ。この地上にいないんですよ。この地上にはイエス・キリストを救いの人を受け入れて神の家族に生まれ変わりをしている人は一人もいないはずなんですよ。誰がこの人たちにイエス・キリストを救いの人あるという伝道をするのか。この答えが黙示録7章に書かれているんですよ。だからですね、まあ、それでもまだ順序から言ったら第6の封印が解かれた時にどういうことが起きるのかということが書かれているから、それを読んでからすぐ7章に進んでみたいと思います。6章の12節から始まる第6の封印を解いた時にどういうことになるのかというのをまず読んでみましょう。私は見た子羊が第6の封印を解いた時、大きな地震が起こった。で、太陽は毛の荒野のように黒くなり、月の全面が血のようになった。で、天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、全ての山や島がその場所から移された。地上の王、高官、仙人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人がこの穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私の上に倒れかかって御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私をかくまってくれ。これ敬語訳者になってるけど、本当は敬語じゃないんですよ。憎しみから出てるわけなんですよ。身怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。敬語じゃないわけですよ。この日はその神様の動きを信じてね、憎んでるんだから。第6の封印が解かれるところからですね、そろそろ神無きの第2部に入ります。後半の3年半に入る前兆が現れてくるようになるわけですよ。大きな地震が起こるという、太陽が暗くなるわけです。月の表面が血のような色になるという、天の星はこれは原本複数形です、地上に落ちる、天が見えなくなります。山も島もその場所から移される、つまり地殻変動が起きる。そしてから7つ目の封印が解かれる時となるんですよ。7つ目と言いましょう。その後私は見たと書いてあるからです。7章1節、4人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く抑え、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。また私は見た、もう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から登ってきた。彼は地をも海をもそこらの権威が与えられて、4人の御使いたちに大声で叫んでいった。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけない。それから私が印を押されている人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されているって14万4千人であったと。14万4千人のイスラエルの子孫が、これ12部族が選ばれて伝道するわけです。この人たちがどんな風にして選ばれるのかということはですね、黙示録の14章で説明しています。後ほど戻ってきましょう。ところがですよ、この12部族の中で現在その存在がはっきりしているのは2部族だけなんですよ。ローマ帝国によってエルサレムが破壊され、残りの10部族は世界中に散らばったために、今ではその存在さえが、消息さえがはっきりしていないんですよ。これ失われた10部族と呼んでるんです。世界のどこかに存在しているんです。例えば日本にもその子孫がいるんではないかと議論されています。だからですよ、この10部族の存在がはっきりと分かって、しかもその おのおのの部族から1万2000人ずつが選ばれるということになると、現在世界のどこかでどういう生活をしているのかはっきりしないだけにですね、いろんな国の言葉を使っていると思われるわけなんだけども、ヘブル語だけを使っているんじゃないということになるわけだけども、そうするとですね、その十部族というものはですね、各々の違う国の言葉を語る人たちがいるということになるわけです。でしょ、日本にいたら日本語をしゃべるわけですけど、そうなると12部族の代表者たち14万4千人が伝道を始めたらば、世界中のどこにいる人に対してもその人に理解することができる言葉で福音を述べ伝えるということになるわけです。例えばですね、1万2千のイスラエルの子孫が日本語を語って日本で伝道を始めたとすると、別の1万2千人のイスラエルの子孫が東南アジアで伝道を始めるなんて具合になるわけですよ。でそうなったらどうなるか、すぐに福音が述べ伝えるわけでしょ。7章の3節もしていきましょう。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけない。神のしもべたちの額に印を押してしまうまでは、地にも海にも木にも害を加えてはいけない。地殻変動を起こすなと言って、このことはですよ、4人の天使たちには大きな権威が授けられているけれども、その権威を使って神のしもべとなっている人たちが被害を被ることがないように配慮していくと示しています。でどういうことになったか、その先を読みますよ。3節から読みますよ。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を加えてはいけない。それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて14万4千であったと言っている。でですね、そこから各々の部族でもってですね、1万2千人ずつその印を押されているのがいるということなんです。で9節でいきましょう。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数え切るほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていたと書いています。さあここで2つの質問があるんです。1つはですね、どうして神のしもべとなった人たち、それで神の家族に生まれ変わりをした人たちの額に印をつけるのか。2つ目は、どうしてこの時期に7つ目の巻物の封を解く前にこの人たちは提供されるのか。主の御座の前に立ったと言ったでしょ。誰の目にもこの者はイエス・キリストを救い主と信じて受け入れたものである、反キリスト者に従わないものであるということをはっきりと証しをさせるためなんですよ。はっきりとした形で伝道活動を始めさせるためなんです。先ほどこういうこと言いました。宗教戦争と経済状態との戦いが一つとなって、クリスチャンとなった人たちに対して排斥運動が起こるということを言いました。右手か左額に反キリストの名が書き込まれたり、あるいは反キリスト者を信じて拝んでいるの証しをする者だけが品物を買うことができるし、売ることも許されるようになるという説明いたしました。これ黙示録13章ですよ。こういう時に額に、この者はイエス・キリストを救い主と信じて反キリスト者に従わないものであるというようなことを人々にはっきり示す必要が出てくるんですよ。隠れキリシタンが隠れキリシタンを作るんじゃないんです。地下に潜って地下活動をするんでもないんですよ。堂々と私はクリスチャンであるということを宣言して、神様に栄光を返し、他の人たちに対して模範とならなければいけないんです。この点についてはですね、先ほど読んだ13章の獣という言葉がどういう意味を持っているのかという学びに入ると、私が今言っていることの意味がはっきりいたします。それまでご心配でいきましょう。はっきりと宣言しなきゃいけないんです。その先行きましょう。7章の9節からその先行きましょう。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国交のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んで言った、救いは御座にある私たちの神にあり子羊にある。 見つかれたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ている人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな患難から抜け出てきた者たちで、その衣を個室の血で洗って白くしたのです。だから彼らは神の御座の前にいて、聖女で昼も夜も神に仕えているのです。それで御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られたのです。彼らはもはや飢えることもなく、乾くこともなく、太陽もどんな灼熱も彼らを打つことはありません。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼の牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また彼は、神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。ここでまた思い出していきましょう。黙示録6章の11節で、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、つまりイエス・キリストを救い主と受け入れたという理由で殺されるなる人の数がたくさんになるまで、しばらくの間待たされている人たちがおりました。この人たちの数が満ちたんです。だから9節、数えきれないほどの大勢の群衆が白い衣を着ているんですよ。この人たちは誰なのか、これ重要な説でも説明してあります。大きな患難から抜け出してきた者たちで、その衣は子羊の血で洗って白くした人たちだと言っている。つまりイエス・キリストを救い主と受け入れて、神の家族に生まれ変わりをし、キリストに会って神の義とされた人たちなんですよ。この人たちとイスラエルの子孫で、おのおの十二部族から選ばれた14万4千の伝道する人たちが警護されるんです。このようにして反キリストたちによって殺された人たちは、ここで質問ですよ。自分の肉体を地上に残しておいて霊だけが天に行くということがあるか。もうすでに天にいる人たち、つまり新しい契約に基づいて生まれ変わりをしている人たちは、4番目の契機で自分の肉体を地上から取り上げて、霊と体と一つになった形で天で生活を続けているんですよ。言ってもですね、4番目の契機というのはどういう意味なのか、説明が必要かもしれません。横道になるところに入ります。イエス・キリストの空中再臨に伴う契機というものが起きる前に、どういう人たちが契機されたと聖書に書かれているのかということをここでリストにしてみましょう。何人が契機されているのか。1人目、創世記の5章で、創世記の5章で21節から一人目が禁錮されたと書いてあります。こういう言葉が使われているんですよ。創世記5章の21節を見ていきましょう。こう言っているんです。エノクは65年生きてメトシラを産んだ。エノクはメトシラを産んだ後、300年神と共に歩んだ。それで息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。神がエノクを取られたので彼はいなくなった。つまりですね、地上に死体を残さないでいなくなった。神によって引き上げられた。これ契機の第1号でしょ。じゃあ契機の第2号に行きますよ。列王記第2の2章に行ってみましょう。列王記第の2章、これ話の途中からなんだけども、9節からいきましょう。エリアという神の人が弟子エリシャを連れてあちこち歩いている時にですね、こういうことだったわけです。エリコのヨルダン川を渡ってですね、向こう岸に行った。その時です、渡り終えるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊の2つの分け目が私のものになりますようにと言った。 エリアは言った。あなたは難しい注文をする。しかしもし私があなたのところから取り去れるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。できないならそうはならない。こうして彼らは名を進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、それは二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。エリシャはこれを見て、我が父イスラエルの戦車と兵たちと叫んでいたが、彼らはもう見えなかった。それで彼が自分の着物をつかみ、それを二つに引き裂いた。それから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げて、引き返しヨルダン川の岸辺に立って、水を叩いて水を二つに分けている。つまり神の人エリアは天に昇っていったという、謙虚されたわけです。これが聖書を教えている謙虚の第2号です。第3号に行きましょう。3つ目に行きましょう。使徒の働き人書1章を見ていただきましょう。使徒の働き人書1章の3節からの言うことを読んでいます。使徒の働き人書1章の3節から読んでいきます。イエスは苦しみを受けての後、これは十字架での殺されたことです。40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいる時、イエスは彼にこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるんですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいです。それは父ご自身の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。それでエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、より地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に天に上げられ、雲に包まれて見えなくなった。イエスが登って行かれる時、弟子たちは天を見つめていた。そういう時は白い衣を着た人が二人彼のそばに立っていた。でこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているんですか。あなた方は離れて天に上げられたこのイエスは天に登って行かれるのをあなた方見た通りの同じありさまでまたおいでになります。つまり人の子としてこの世に生まれてきたイエス様が十字架の死から蘇って弟子たちの前に生きている証拠を見せた後で、雲に包まれて天に昇っていった。つまり軽挙された。これ第3目です。ちょっとこういうのを考えていきましょう。モーゼも軽挙されたんではないかということが推測されるんですけれども、聖書ではですね、はっきりと軽挙されたという証明ができていないものだから、ここでは軽挙されたというものだから数えないでおきたいと思います。さあこれで3つでしょう。4つ目はこれから起こることなんです。イエス・キリストを救い主と受け入れている人たちがイエス・キリストの空中再臨に伴って霊と肉体とか離れないままで天に引き上げられるんです。敬虚されるんです。これは4番目の敬虚なんですよ。そしてから反キリスト者が現れて活動を開始し、地上では観難期に突入するわけです。だから黙示録7章で14万4000のイスラエルの12部族にの人たちによって伝道活動をされて救われて人となっている人たちというものは、14万4000人の人たちと一緒に天に昇ってきた時に白い衣を着て白の枝を手に持って神様と子羊イエス・キリストの前に立った時に、質問です。霊だけの姿であって肉体を痛くなっているものを反キリストによって荒らされるようなところに残しておくということを神様するだろうか。だからこの経験では5番目の経験では肉体も霊も一緒に天に昇るはずなんですよ。それで白い衣を着て、つまり義の衣を着て手に白の枝を持って、この白の枝というのはどういう意味なのか別の機会に説明します。神の前に、それで主イエスキリストの前に立って賛美を捧えることになるわけです。黙示録の7章の9節では、誰にも数え切れないほどの大勢の人たちが救われたということになるんだけれども、その反面にですね、何人の人が地獄に行ってしまっていることになるのかということも考えてみなきゃいけないんですよ。この後で 患難期の激しさをもっと増してまいります。そしてですね、神様イエス・キリストの方ではその激しさの中で人々がさらなる伝道活動を望まないのかから特別に2人の人にですね任命して、特別に大きな力を与えられる2人を任命してですね伝道活動をするように与えております。けれどもそれでもなお神様のもとに戻ってこようという決心をしない人たちが出てくるんですよ。この点で人間の意志というものはどういうものなのか、どれほどまでに外部からの力では変えることはできないものなのか、どれだけの証拠を見せられても体験してもまだ自分の頑固ぶりを持っているのかということをですね、私たちは認識する必要があるわけです。つまり人間というものは外部からの力、圧力、神様の働きだけでは自分の頑固さを変えることはできないんですよ。しないんです。救われたものとなって永遠という期間神様やキリストある兄弟姉妹と共に生活をする方を選ぶのか、それともサタンの支配のもとにいて最終的なゲヘナの火の中でもって永遠に苦しむのかという方を選ぶのかという立場に立たされても、自分の頑固さを変えないでゲヘナの火の中に入る方を選ぶ人たちが出てくるんですよ。だからこういう点でですね、私たち自身はどうなのかということを反省してみる必要があると思います。この地上にいるときに神様が死なさいと指示してきているものを本当に忠実に従う生活を送っているか、それとも頑固で何か神様が死なさいということをしていない、反抗しているものがないかどうか、従順に従っているものがないかどうか、従っていないものがないかどうかという反省の在留をすることができることになるわけです。だからこういうことが書かれているんですよ。そういうふうにして私たちもですね、悔い改めしなければいけないかもしれない。七つの教会、アジアの教会に対してですね、神様がヨハネに向かって手紙を書き送れって思う中に、あの人がどんな頑固でもって神様の教えに従っていない生活を送っているのか、悔い改めろと言っているのがここなんですよ。まあこれで時間になりました。残りはですね、また来週続けることにいたしましょう。こんな風にしてこの観覧、この黙示録を読んでいくと、だんだんですね、どれほどまでに人間というのは頑固な、頭の固い、証拠を示されてもまだ自分の進む方向を変えようとしていないものなのかというのが分かります。と同時にこの、じゃあ我々どうなのかという反省もしなきゃいけないということ、本当に素直に神様の教えに従った動きを取っているのか、取っていなければ最後にどうなるかというところまで来ちゃうんですよ。これから観覧期の状態になってですね、もっと苦しいことになる。それはどういう苦しさになるのか、どんな武器を使って最後にイスラエルを攻めるのか、それを神様はどうやって防ぐのかというのは、点を調べていくと神様の愛がどれぐらいまでに大きなものなのか、どれぐらい大きな力を表すものなのかということも分かってきます。その力を、その愛を今この時点で使うことができるんですよ。観覧期になって神様それだけの力を使ってくれる、あの臨時は幸いだと歓迎している。我々はそれ今使えるんです、その力と権威とか愛を。どうぞそういうことを学ぶためにですね、この黙示録が書かれているという角度から読むというのも一つの読み方なんですよ。もうすでにイスラエルを攻めるための武器は全部揃っております。で地球の人口のですね、どれだけのものがその武器でまた殺されるのか、観覧期に死ぬのか、さっき言ったのはですね、人口の4分の1が殺されるのはですよ、戦争じゃないわけでしょ、内戦ですよ、獣によって殺される、病気で死ぬ、実際にこの戦いで戦争でもって死ぬのが出てくる。何に死ぬのか、どんなような武器を使われて一瞬のうちに滅びてしまうのかっていうようなところまで行くとですね、もう現在それだけの武器は全部揃っております。一つ一つ証明することができる。この辺りでどうなるか、ただですね、この黙示録を読んだときに、あの時のヨハネはですね、それがどんなものなのか想像できないものだから、いろんな想像した言葉を使って書いてる。だから読み方を知らないとその武器と結びつかないものになるかもしれないけれども、読み方が分かってくると、あ、今こんな武器はもう常に作られてる、こんな武器は使える、こんな武器も今発達してるっていうのが分かってきます。だからもうすでにですね、明日観覧期が起こっても使 えるだけの武器は全部揃っているという点が認識できると思います。残りはですね、来週続けることにいたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたがいろんな人を通して観難期というもの、終末というものについて書かれているのが一体何を意味しているのかという角度から私たちがしっかりとしたものを掴んだ上でもって、私は絶対にこんなところ通らないで済む身分となっているという確証を持った上でのまた何をしようとしているのかという意味、角度からの解釈をすることができるものであるよう導いてくださいますようにお願いいたします。我々一人一人は絶対に敬意されて天でこの地上での動きを眺めながら苦しんでいる人たちに対して救いがもう行くように及ぶようにどういうふうにしたらいいのかというところにまで話を進めることができるよう導いてくださいますように、それで真実を見ることができるように導いてくださるようにお願いいたします。どれほどまでの苦しみを通りながらもまだ頑固にイエス様を救い主と受け入れない人たちが出てくるのか、これから新しく来るエルサレムという都でもって永遠に生活ができるというのを拒否するのがいいのかというようなところにまで話が及んでいくこともなります。どうぞその正しい姿を見ることができるよう導いてくださいますように、ここまでも学ばせることができたことを感謝いたします。この祈りと感謝と賛美と主イエスの名を通して御前にお捧げいたします。